使徒の働き12章6節から17節までお読みしながら解説をしていきます。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは二本の鎖につながれて二人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。先週お読みしたのは、このヘロデがペテロを捕らえたというところでした。ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したことが周囲のユダヤ人たちに非常に好意的に受け入れられたということを見たときに、では一人のみならず二人目もということで、教会の有力な指導者であったペテロを捕らえて、そしてやがては殺そうと考えていました。ですので、この6節に彼を引き出そうとしていたという、その引き出すというのは、これからどういうプロセスをたどっていくかと言いますと、引き出されていく、そして訴えの場に連れ出されていく、罪を問われる、有罪だと宣言される、処刑をされる、死ぬという、そういうプロセスの始まりとしてペテロを牢から引き出すということをしようとしていたわけです。それが次の日に起ころうとしているその前の晩ということは、もう本当にあと数時間すればペテロはその自分の死に至るプロセスの一歩目を無理やりに引き連れ出されていく状況であったということです。その時の彼は二本の鎖につながれて二人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していたと言います。四人組の兵士によって監視をされていました。おそらくペテロの右と左両側に、ペテロが手をですね、鎖につながれているとしたら、そのもう一方の部分は兵士たちが自分の手に鎖をこうつけまして、そしてペテロが決して逃げないように。で、牢の門のところですね、出入り口のところに二人の番兵が立って、計四人でこの監視に当たっていたのだろうと思われます。その夜のことですけれども、七節。突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。その牢にいて捕らえられているペテロに対して、光が牢を照らして、そして御使いが脇腹を叩いて彼を起こします。しかし、共にいた兵士たちはそのことで目を覚ますことはなかったようです。その脇腹を叩かれて、はっと目が覚めたペテロは、周囲が明るく自分に声をかけるものがある、そのことに気がつきます。そして、急いで立ち上がりなさいという声を聞くのです。牢にいて普通ですね。声をかけられて何々をしなさいと言われれば、それは監視をしている兵士たちの言葉であって強制力を伴うものです。もし兵士たちが急いで立ちなさいと言ったならば、これからその鎖を解かれて尋問の場に連れて行かれるということになります。まさにそのことが数時間後起ころうとしているその時に、実は御使いが急いで立ち上がりなさいと言います。すると鎖が溶けて彼の手から落ちたと言われています。彼を縛り付けてこの場にいるようにさせていた力というもの、彼の道を妨げるものはそこで解き放たれていったわけです。そして御使いは 帯を締めて靴を履きなさい。上着を着て私についてきなさい。というふうに指令をします。朝起きて、身支度を整えて家を出る。小さな子供がなかなか起きなかったらですね、学校に行くためにあれをしなさい、これをしなさいという、そんな様子に少し似ているかもしれません。身支度を整えなさい。そして上着を着なさい。さあ行きますよ、ついてきなさい。丁寧に手取り足取り、そのことを御使いは声をかけます。というのも、どうもペテロにとっては、この時のことが、9節のところに出てくるように、現実のことだとはわからず、幻を見ているのだと思われたということですね。で、私たちはこの幻を見ているというふうなとき、まあ例えば夢を見ているというときに、自分から積極的にあまり行動を起こすことというのはないんだろうと思うんですね。ああ、何か私の周りで起こっているというふうに見て、自分がそこに積極的に主体的に参加をしていってことを動かしていくというモードにはなかなかなりにくい。もうされるがままに、見えるがままに、あ、これは一体何なのだろうかと思っているうちに、こう自分がそこに導かれていくという、そういう感覚ですね。で、ペテロもそうだったのだろうと思います。目を覚ましてみるとなんかそういうことが起こっていて、起き上がりなさいというから、まあまあ仕方なくというか、しぶしぶ起き上がったら、鎖が溶けていくのが見えて、そして、帯を締めて靴を履いて上着を着てついてきなさいというからついていったけれども、一体これは何なのだろうかという、そういう戸惑いの中で彼は導かれていったわけでした。で、十節のところです。彼らが第一、第二の栄章を通り、これは、彼らを、まあ、牢につながれている者たちを、こう、牢の中に入れておくためには、いくつかの門を通って、その奥に閉じ込めておくわけですよね。そうでないと、人々の生活の近くに牢を作ってしまったら、すぐ逃げられるかもしれない。すぐ人が入ってくるかもしれないっていうことですから、その境目には、いくつかの、まあ、関門のようなところがあって、ここでは A 所というふうに言われていますが、おそらく兵士たちが詰めていて、そして何事もないようにということで守っている、そのいくつかの関門のところ。そこを何事もなく通っていき、町に通じる鉄の門まで来たと言います。その鉄の門というのはまさに、最後というかですね、一番大きなものとして人々の普通の生活と捉えられているものと阻むものですね。鉄の門です。軽々しくどうにもできることではない鉄の門。しかしそれが一人でに開いていったと言います。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。で、御使いがなしてくれたのはここまでだったんです。ペテロをその捕らえられているところをつながれている鎖から解き放ち、そして彼を立たせ後ろについて行かせ、栄章を通り鉄の門を開けてここまで導く。人にはできえないすべてのことをこの御使いは導いてくれて、そして通常の生活のところに立ったとき、その御使いは離れていったことでした。その時にですね、離れた時に、ペテロはなおも自分がそこに立っているその現実に、はっと我に帰るわけです。もはや御使いはいない。私一人が残った。幻だったら、その幻の現実も全部取り去られて、相変わらず鎖につながれた自分が牢の中にいることを見て、まあ落ち込んだか悩んだか、がっかりしたか。でも、ここに今自分が立っている、鉄の門の外に、この通りのところに立っている、普通の、あの捕らえられる前に、日常生活を営んでいたのと同じように、私は牢の外に今立っている。御使いが離れていっても、この現実はなお変わらない、ということを、はっきりと知って我に帰ったときに、11節ペテロはこう言いました。今確かに分かった。 主は御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤ人たちが待ち構えたすべていた、ユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。ヘロデに捕らえられていればそのまま引き出されていけば待ち構えていたユダヤ人たちが自分に対して何をするか、それは分かっていたこと。その一切から自分は救い出されたのだ。御使いが救い出してくださったのだ。ということをはっきりと分かったというふうに告白をしています。そうと分かったので、ペテロはこれを仲間のところに行ってですね、一緒に歩もうとします。ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。このマルコと呼ばれるヨハネの母マリア、聖書にはマリアという人物がいっぱい出てきますけれども、ここではですねマルコの母ユマリアですね、エルサレムにどうも人が集まれるようなお部屋という二階の間を持っていたようです。一説にはこのエルサレムのこのお部屋がイエス・キリストが最後の晩に食事をしたところではないか。あの最後の晩餐の絵、まあ実際にはああいう絵では絶対ありえないわけですけれども、でもあの舞台となった。そして、ペンテコステの前の時120人が集まってというふうに言われていたのもここではなかろうかというようなことが言われています。何よりも五節のところにある教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたという、その熱心な祈りを共にしていた人たちであろうと思われます。そこには大勢の人が集まって祈っていたと言います。もちろんペテロに襲いかかるであろう苦難のことを思い祈っていたわけですし、そのことがひいては自分たちにとってどんな脅威をもたらすかということを思って祈っていたわけでしょう。そのところに行って、そして、入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ロダは扉を開けるその前にですね、どちら様でしょうか、何のご用事でしょうか、まあ、夜ですからね、そのことをこういうふうに尋ねます。他の人はおそらく寝ていたのでしょう。そのことに対して応対をするロダ。で、その問いかけに対してペテロは、私です、ペテロです、というふうに答えたのでしょう。その声が確かに聞き覚えのある、あ、ペテロだ、ということがわかると、ロダは喜びのあまりに門も開けもしないで、奥へ駆け込んでペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。皆さん起きてください。実は、ペテロが帰ってきたんです。その声は確かにペテロでした。ということを奥にいる人たちに知らせに行きます。そうすると彼らはですね、15節、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。彼が帰ってきたんですって、そんなバカなことがあるはずがないだろう、お前は気が狂っているんだ、聞き違いだ、気でも触れたかというふうなことで受け止める。いや本当なんですともう一度主張すると、わかんじゃあそれはペテロの見つかりだろうって、その時はですね、こう教会の、まあ、あるいはユダヤ教のというふうに言った方がいいかもしれません。信仰者たち、リーダー、指導者たちには、こう、その人を守る、まあ、見つかりのようなものが、いつもイメージされていました。ペテロの見つかりとかですね、そういう形です。で、ペテロの歩みをいつも守って、何かあれば、ペテロの代わりに、言葉を伝えたりしてくれるような見つかりということです。ですから、牢に捕らえられているペテロはそのままで、まあそこから使わされてきた見つかりが自分たちに何かを伝えるために来たんだろうという、そういうイメージでしょうかね。で、そんな風に受け止めていたわけですけれども、一方でペテロは、どんどんどんどんどんと、いつまでこんなところで待たせるんだという感じですよね。 中では何やらガヤガヤしているの様子はわかりつつも、私です、ペテロですということで、戸を叩き続けていました。そして、彼らがようやく門を開けると、そこに実際にペテロがいたので、非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それから、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出て行った。と、記されています。ここのことを、ここのところをですね、読んで、三つぐらいのことをお伝えしておきたいと思います。一つは、神様がしてくださった私たちが祈るよりも大きな御業ということですね。この弟子たちの集まりは、ペテロが捕らえられているときに神様に対して熱心に祈っていました。この晩も熱心に祈っていました。ペテロが助け出されること、救われること、守られること、そのことを願って祈っていました。果たしてそれが実現をしたというとき、彼らはそれを信じることができなかったわけなんですね。あるいはペテロもそうです。自分自身が歩んでいる。で、自分も神様に信頼して、できればこの状況から守られて、救われたいというふうに願ったことでしょう。しかし、彼を実際に導いていく御使いが語りかけ、彼が牢から導き出されたとき、それは幻のように思えて、現実のこととは分からないでいた。ペテロにとっても弟子たちにとっても、祈ってもいましたし、願ってもいましたけれども、神様の技はそれよりもはるかに大きく、現実とは思えないほど素晴らしいもので、そのことに直面したときに、祈ってはいたものの、願ってはいたものの、信じてはいたものの、信じられなかった。受け止めきれなかった。それほどに大きな神様の御業があったということです。私たちが普通考えるのは、信じて祈るならば、熱心に祈るならば、それに応えられるということです。しかし、ここには、信じて熱心に祈っているそのことを、はるかに超えて神様がしてくださっている様子が見て取れます。私たちが願ったことが、願った通りに叶うというよりは、私たちの願いをはるかに超えて、神様が御業を行われるという一つの側面でしょう。二つ目に心に留めたいことは、ペテロが言っている、御使いがしてくださったのだ。主がしてくださったということですね。11節。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださった。17節ですね。主がどのようにして牢から救い出してくださったか。神様がしてくださったことの中に生かされているということを覚えたいと思うんです。確かにペテロは熱心に神様に従って歩んできましたし、また教会は熱心に彼のために祈り続けてきました。その歩みが決して小さなものだったとは思いません。私たちに比べたら、よほど困難な状況にあり、よほど熱心に切実な祈りと思いを、ね、持って神様の前に出ていたことだろうと思います。しかし、ここでクローズアップされるべきは、その人の熱心さではなく、神がしてくださったという事実です。そして、それこそが、私たちの歩みをいつも導くものであるということですね。私が何をしたかよりも、神様が何をしてくださったか、その中に私たちは生きている。神様がしてくださることの中だからこそ、 私たちも自分のすべきことを見つけ得ることができるということにもなります。神様がそのことをしてくださるからこそ、彼らは祈るわけですよね。この私たちが祈るからこそ、神様がこうしてくださるというふうな順番で、私たちは考えやすいものなわけですけれども、神様がしてくださることがあるからこそ、私たちはその中で祈ることができるわけなんです。私たちにとって、神様がしてくださることがなければ、私たちが神様を動かさなければいけないわけです。私たちが神様に代わって一番良い方法を考えなければいけないわけです。でも、神様が最も良いことを持って導いてくださるということがあればこそ、私たちはこのお方にお任せしつつ、祈り、願い、求め、そして自分としての最善を選ぼうと努力をし、考え、取り組み。で、その中で神様の最善の技が実際になっていくのを受け取っていくということですね。そして三つ目に覚えたいことは、このことがですね、伝えられていくという側面なんです。ペテロはこのことを当人として経験をしました。そしてこのことを持って仲間のところに戻っていきます。その様子のすべては知らないまでも、驚いて喜んだ女中の方がこのことを伝えに行きました。でも本当ではないと、何をバカなこと言ってるんだ、お前は気が狂っているというふうに受け止められてしまった。でも本当なんだ、その事実ですよね。ペテロの声がして、ペテロがそこに立っているという事実の前には、だって本当なんだから。女中のロダはまだこの時には何がどういうふうにして起こったのかは全く知らないわけです。でもペテロがそこにいるという事実、その驚きと喜びを奥にいる人たちに伝えに行くわけですね。で、奥にいる人たちはまあ半信半疑というか、それでもやっぱり戸を叩き続ける音が聞こえてくるので、まあ何らかのことがあるのだろうと迎えに行って、扉を開けると本当にペテロがいた。そして彼らはそのことについて非常に驚いた。で、このことがどういうことなのか中身を聞いたっていうわけです。で、ペテロはそのことを説明をしたわけですよね。そして説明をしたら、今度はそのことをこのエルサレムにいるヤコブにも兄弟たちにも伝えてくれと言って、ペテロは自分はいなくなっていくんです、ここから。で、この迎えた人たちは今度はペテロが経験したことを、自分たちが聞いたことを人に伝えるという役割をも託されていくことになりました。で、出来事を経験した当人というのは、張本人はペテロですね。でもそれを驚いて迎えたという意味では、仲間の弟子たちがいます。そしてその日このところにはいなかった多くの仲間たちがいて、彼らにはその人たちが伝えないといけないわけなんです。で、その時に伝えるのは何かということになりますと、当然先ほどから言っている結局のところ神様がしてくださったことを伝えるようになっていきますよね。その日に、いや、私は初めは信じてなかったんだけれども、やっぱりいたらいたんだよ。私が何を考えて何を思ったのかということよりも、本当にペテロは、あの牢の中から、いくつものところを通って、救われてここに来て、私たちのところに来たんだよ。ということが言われるべきなわけですよね。それは神様がしてくださったことなんだということが伝えられていくわけです。私たちは、この私たちが祈るよりも大きな神様の御業の中に生かされていて、結局神様がしてくださっていることの中に自分の歩みを見つけるようになっていて、そしてその歩みの中で神様が何をしておられるのかを 伝えて歩むものになっているということです。神様が私たちに近くあられて関わってくださるという現実の中で、私たちは生かされています。こういうふうな、劇的なリアルな体験をしている方もいるでしょうし、それほどのことではなく、もう少し穏やかな日常の中で神様との歩みをしていらっしゃる方も当然あると思います。いずれにしても、神様のしてくださっていることの中で生かされていることには変わらないことです。その中で、ぜひですね、ご自分の歩みが神様の手の中で導かれていることの意味、またそのことが私たちをどう生かすのか、そのことを思い巡らしていただきたいと願っています。しばらく黙祷をしましょう。